3回目の登場ですかね。
はい、森田です。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
そうですね。今日、この間書いてたんですけども、結構ゲストの方で小ノートを書いてくれる人と、そうでない人が2種類いまして、森田さんはガンガン書いてくれる方ですね。
そう、小ノートは、自分でブログとか書くように貯めてあるけど、書くのめんどくさいなって言って書いてないけど、このうち書こうかなと思ってるネタのリンク集みたいなやつをここにダンプして、まあ、話して気が済んだらそれでいくみたいなのがあって、まあ、いっぱい書いてますけど、まあ、はい、話し切れるようじゃないっていう、
ね。そうですね。一応、なんだろう、軽くフォローアップ的なネタからいくんですけども、うん、先週 WWDC とかの話をちょっとしてまして、途中で出たのが、App Store のビットコードというテクノロジーの話で、なんかあんまりそのポッドキャストを収録した時はあんまよく分かってなかったんですけども、最高の1週間ぐらいで結構詳細がブログとかで話されていて、このビットコードっていうのは LLVM の中間表現なんですかね。
そうですね、 LLVM、まあ、中間表現というとよりも実際はその、まあ、入力ですよね。 LLVM っていうのはコンパイラーのバックエンドなんで、まあ、コンパイラーのフロントエンドと、例えば、Swift とか、あとクランが、ビットコードを作って、まあ、それを LLVM に渡して、LLVM がそれをコンパイルして、まあ、ネイティブコードにするっていう感じなんで、まあ、コンパイラー全体で見ると、中間コード。LLVM にとっては入力。まあ、そういうものですね。
まあ、このテクノロジーを使うことによって、Apple 的には、将来的に、そのチップに最適化したコードをそのデベロッパーがサブミットし直さなくても作れるようになるとか。
そうですね、なんか中間表現なんでコンパイルし直せる、ソースがなくてもコンパイルし直せるっていうようなイメージですかね。
うん、
まあ、いろいろ使い道はあると思いますけどね。多分その何も最適化していない状態の LLVM のビットコードアップロードするんで、例えばそのマルウェアのチェックとかもしやすくなるだろうし、
うん、
そういうまあ、アーキテクチャに合わせたチューニングをしてバイナリを作り直すってこともできるだろうし、うん、多分あんまりアグレッシブなことを最初はやんないと思いますけどね、やっぱり、うん、みんな困るから。
そうですね。
ちょっと使ってみて、まあ、受けが良かったらなんか守備範囲を広げていこうっていうことなんだと思いますけどね。
うん、まあ、最初はその Apple Watch だけは必須にしておいて、 iOS に関してはオプショナルで、まあ、今のところはオプショナルというふうに言ってますけども、まあ、Apple Watch に関してはまだ1個しかハードウェアがないし、これから新しくアプリをみんな作ってサブミットするんで、こういう新しいルールをね。
CPU 変える気満々みたいな感じなん
ですね。そうそうそう。それがその、ワイヤードかなんかの記事に載ってて、後でショーノートにリンクしておきますけど、まあ、これはどう考えても次のリビジョンで思いっきりチップを変えてくるに違いないみたいなことを言ってましたね。
うん、そうそう、なんだっけ、ATP でもちょっと話をしていて、たまたまさっき聞いてたら、
うん、
まあ、その話をしてましたね。
してましたね。
まあ、チップは安物、最初は安物だから、まあ、良くなったら、まあ、ビルドし直したいんでしょうね。
うん、
うん。iOS とかはね、まあ、割と借りてきてるけど、時計なんてのは本当に、間に合わせで作ったチップの可能性があるから。
うん。そういうことですね。あと、これなんか森田さんが出るたびにこの話をしてるような気もしますけども、マーチン・ファウラー先生の、マイクロサービシズ問題っていうか、
一連の
騒動がまだ鎮火してない感じですかね。
そうなんですね。いや、多分みんなマイクロサービシズすごい好きになっちゃって、みんな使っているんだけど、まあ、マーチン・ファウラーは、まあ、そんな流行ってほしかったわけじゃなくて、ちょっと言ってみただけなんで。で、さ、最近彼はモノリスファーストって言って、なんか、まあ、レーズとは言ってないですけど、なんか、一枚のアプリをバンと作って、必要になったら、まあ、サービスを切り離していくっていうふうに、まあ、進化させていけって言ったんですよね。うん、ところが、なんか、その、マーチン・ファウラーのブログに、ブログ、まあ、ウェブサイトに、そうじゃなくて Don't start with the monolith っていう記事を寄稿した人がいて、まあ、この人はお前何言ってんだとマイクロサービスで始めた方がいいことも結構ある、
うん、
ていう主張をしていて、これ最初あのマーチン・ファウラーが言ったのかと思ってすごいびっくりしたのが、全然そんなことはなくて、
そう、
まあ、どっかの人が言ってるって話ですよね。
そうですね、 URL がマーティン・ファウラー .com で、
うん、
Don't start with the monoliths って言ったんで、なんか下の根も乾かぬうちに、
そうそうそう、
全く正反対のことを言ってるなと思ったら違う人だったんですけども、まああれですよね、これ多分あの明示的には書いてないですけども、やっぱ Ruby on Rails の DHH が、まあ、例によって Rails Conf のキーノートとかで、
うん、
まあ、マイクロサービスディスりまくってたんで、まあ、それに対するちょっと火消し的な意味もあるんですかね、このモノリスファーストっていうのは。
モノリスファーストっていうのは、まあ、むしろその、ね、DHH は正しいって話ですよね、
うん、
だいたいで、この、まあ、Don't start with the monoliths when you are worried about マイクロサービスアーキテクチャっていうのは、まあ、なんか多分公平を期すために反対側の言い分の人の記事も載せてみましたよっていう話で、うん、でもこれはひどい話なんですよ。
お
あのじゃあこれ宮川さんがリンクしてくれてたから読んだんですけど、これ何を言ってるかっていうと、まずこの人は、まあまあ、マイクロサービスで始めましょうねっていう、結構そのそういうのはいい場合もあるよみたいな話をしてる人なんですけど、まず経歴を見るとこう警戒が必要な感じがするんですよね。この人は20年以上分散システムをやってますと。
あー、
マーチン・ファウラーは分散システムの第一法則、分散するなって言ってる人なんですけど、この人は分散システム大好きで、コルバから JSE でウェブサービスを経てレストとか言ってて、まあ、レストはいいんですけど、
うん、
まあ、コルバが好きとか言ってる人をですね、まあ、信用していいのかって話ですよね。コルバとか黒歴史じゃないですかね、人類の。うん、まあそれはちょっと言い過ぎですけど。まあこれはまあ失敗だったってみんな認めているテクノロジーなので、そのこう堂々とこの自分のプロファイルにです、ね、書くで。しかもこの人は、多分は全体の話を理解してないね、多分。ひどくて、あの、まあ俺たちは最初からマイクロサービス的なアーキテクチャでやったこのトークを見ようって見たんですよね。
うん、
この人がやってるテックトークがあって、この人はなんか e-commerce のサイト、オットデっていう、ドイツのサイトなのかな、
うん、
を作、マイクロサービスで作ったって言ってて、へーと思って、でもこのサイトをよく見ると、なんか、作り直しなんですよね。昔あったサイトを、バージョン2を作るって話で、それスタートじゃないじゃんっていう。
うん、
ドントスタートとか言って、スタート途中で、それまさにその犠牲的アーキテクチャで、
そうそう、
まあ、次のラウンドで、やり直してるんで、まあ、問題もよくわかってるし、じゃあマイクロサービスにしましょうかねっていう、そういう話なんで、
うん、
なんつうか、まあ、いや、その、それは、確かにマイクロサービスでやった方がいい場合だが、それはスタートじゃないでしょっていう、
確かに
バージョン2でしょみたいな話で、こう話聞いてないやつがいるなと思って、すごい、ムッとしました、読んでてね。
まあでもタイトルは多分釣りで、
そうですね。
僕もそれは読んでて思ったんですけどね。あのよくそのマイクロサービスに関するディスであるのは、一枚岩で作ってごちゃごちゃしてるコードをマイクロサービスにしたらごちゃごちゃしてるサービスがいっぱいできるだけだっていう批判があるって、それはその通りだと思うんですよ。で逆にこのモノリスでも何でもいいんですけど、作って限界が見えてきたところで新しく作り直すってなると、既存のまあ問題点とかそのサービスの境界バウンダリーとかもよく分かってるんで、その時こそモノリスで、あ、じゃないや、マイクロサービスで始めるというか、作り直すというのはいいっていう話だと思うんですよね。
そうなんですよね。そこはなんか、ソフトウェア開発っていうのが、その、問題を理解するプロセスであるっていう大前提が、どのくらいその自分が自覚してるかっていうのがすごい重要で、この人はなんかそこがちょっと弱いんですよね。なんていうか、
うん、
よく考えて作れば、よく考えることが必要だと言っていて、それはまあ正しい。そのよく考える材料というものを持っているかどうかっていうのは、その問題を自分がどれだけよく経験として知っているかとか、そういうのがキーなわけですけど、
うん、
なんか そこがちょっと違いますよね。まあその、まあやっぱちょっとバックグラウンドも違って、エンタープライズのでかいシステムを作るときに、でかいシステムを作るってことはもう決まってるんで、まあ、そのときによく考えなきゃいけないっていうのと、まあ、最近そのマイクロサービスを使って100億って言ってるのはその、スタートアップとかの人々なんで、
うん、
ちょっとシチュエーションが違いますよね。
確かにね。
まあ、でかいものを作るときによく考えなきゃいけないというのは、まあ、しょうがない、
うん。
でかいものを作るのは難しいんで、うまくいかないことも多いんで、まあ、どっちにしても難しいですよね。
うん、
で、まあ、よく考えて作りましょうっていうのは、まあ、頑張ってくださいねっていう感じですよね。
まあこのマーティン・ファウラーの舌が滑ったっていうのがね、
まあ、面白い、すごい面白いですけどね。マーティン・ファウラーの過去の著作とかを読んできた身としては、
うん、
大変なことを言ってしまったなっていう頑張ってくださいっていう感じです。
そうなんですよ。まあこれ、ま、DHH とはまたちょっと違いますけど、あのクックパッドの、に来てもらってる松田さんも今年の春ぐらいにやったどっかのレールズのカンファレンスで世界最大のモノリスレールズサービスっていうのでクックパッドの事例を紹介していて、なんだかクックパッドがモノリス押しまくってる会社みたいになってて、ちょっと
それはでもちょっといい話じゃないですか。レールズレールズとレールズのカンファレンスで話すにしてはいい話ですよね。
そうそう、レールズの人になんていうかこう癒しを与えるという意味では
結構いけるぞっていうね。
そうそう、いや全然モノリスでいいじゃんっていうこの盛り上がりとしては良かったんですけども、まあ、クックパッドはあのマイクロサービスもやってるんで、この対外的にこうマイクロサービスディスってるみたいに言われるとちょっと大変なんですけども、
ただやっぱりそのソースコードをきちんと整理していれば結構いける範囲は広いっていうのは事実で、
うん、
まあ、ちょっとレールズってなんかファンクションごとにコードを分けるのが難しいというか、分けるのをぐちゃぐちゃしちゃいがちなところがちょっとあると思うんですよ。というのは、うん、ディレクトリの切り方とかが、ビューとコントローラーとモデルって切ってますよね。
はい。
あれはちゃんと機能別に出るようになっていたら、なんかディペンデンシーとかがすごいはっきりするし、そのオーナーシップや、モジュールのバウンダリーっていうのがファイルシステムの上ではっきりわかるので、比較的そのコードの秩序を保ちやすいと思うんですけど、なんかあのモデルとビューとコントローラーで切っちゃってるせいで、その切れ目っていうのはすごいファイルシステムからは分かんないですよね。
うん、
だからそのここの、まあ、このモデル一組とかこのコントローラー一組とかこのビュー一組があるフィーチャーを作っているっていうバウンダリーがを知るとすごいなんか明示するということが、まあ、レイズ自体はサポートしてないから、その開発者が頑張って意識しなきゃいけなくて、
そうですね、
ちょっと大変なのかなって気がしますけど、
ね、そう、そこは多分松田さんのプレゼンでも紹介されてますけど、あのチャンコっていうあのレールズでそのプラグインみたいなのを書く仕組みがあって、それを使って新機能を結構テストしたりするんですよね。その、まあ、エクステンションって呼んでるんですけど、エクステンションのフォルダの中にコントローラーとモデルとビューがそれぞれ存在していて、でそのエクステンションがリクエストごとに有効になったり無効になったりするっていう形で新しい機能を開発することが多いんですよ。
ちゃんこって前入門の記事を読んだだけなんですけど、
はい、
あれっていうのは僕の中ではオンオフ、機能をオンオフするための仕組みっていう認識だったんですけど、実際機能を作った後もそのエクステンションのままになってるってことなんですかね。
はい、そういうこともありますね。
あ、なるほど。それで、あ、それは一個、まあ、モジュールのバウンダリーとしてエクステンションのバウンダリーが機能している。
そうそう。
あ、それはいいかもしれないですね。
それはあまりいい使い方ではないんですけども、結果としてそうなってしまってるってところもありますね。
どうなんですかね、いい使い方かもしれないですよね。
うん、
そのむしろ その路線で頑張れるようになんか頑張るといいのかもしれない。まあ、ちょっとレールズ詳しくないんで分かんないですけど、
そうそう、まあ、その結果としてこうデータベースにテーブルが何千もあるみたいなことによくなりますけど、
ね、またちょっと大変な問題ですけど、
ね、大変な、あとあのその有効にする条件っていうのを書くんですけども、まあ、ユーザーがスタッフの時に有効になる機能とか、でもそれがこう常に true になってるやつとか false になってるやつっていうのが山のようにあるわけですよ。
それはね、辛いですよね。
そうそう。で、これはだから、まあ、true のやつは本当はアンチャンコって呼ばれるプロセスがあって、
ほう、
他のメインのコントローラーとかに移しましょうねみたいなこととか、あとはもう false なんだったら消しましょうよってことなんだけど、まあ、なんか消すとこれは消していいのかどうかみたいなことがよく議論されてますね、開発の。
いや、消した方がいいですよ。この間あるバグを取っていて、でなんかここのコードだよって言われて、あ、そうなんだって見て直して、で単体テストを書いて通したんですよね。
うん、
よしってアプリで試そうと思ってアプリに持ってって動かしたら全然変わってない。おかしいなと思って、なんかステップ実行とかしたらそのコードは全く通らなくて、なんでかなと思ったらオフになってるフラグの裏にあった。でなんか同じ機能を作り直して。で古い方のコードを、まあ、僕は直してたんですよね。で、それはなんか、その前に教えてくれた人は、その新しいバージョンができたことを知らなくて、 なんかすごいこう無駄骨を踏んで腹当たって全部消したんですけど。
確かにね。
それ良くないですね。でもオンのものを残すときにそのモジュールの仕組みを残しておくのがダメなのかっていうのはまあ僕にはよく分かんないところですね。
うん。そのなんていうか境界線がはっきりするのはいいですよね。
うん。そんな気がします。
うん。はい。まあじゃあそんなところで今日はなんかメイントピックがなんか3つ4つ用意していただきましたけども。
ああどうしましょうかね。
最初は
楽しい話から。
うん。どれ楽しくない話があるんですか。
楽しくない話は、まあ、楽しくないってことはないですけど、
はい、
まあ、自分が やってる話とその、ね、
あ
他人の話とかね、
うん、
ラスト
そうですね、はい、
まあ、ラストっていうプログラミング言語がありますと、
うん、
でなんか最近 1.0 が出たんで遊んでますっていう話ですね、
はい、
まあ、ラストっていうのはモジュラが作っている、まあ、静的片付けのプログラミング言語でVM とかはなくて、コンパイルすると実行ファイルができる。まあ、ある意味 Go みたいな言語ですと。うん、で、彼らは、まあ、モジュラっていうのは Firefox とかを C++ で書いてるわけですけど、まあ、C++ でブラウザ書くのは、まあ、みんな C++ で書いてるんですけど、みんな辛いと思ってると、
うん。
で、なんとかしたいなと思って、彼は今までにその、まあ、いろんなチャレンジを過去にしてきていて、まあ、10年ぐらい前からモジュラ見てますけど、例えば、やっぱりメモリーリークが多いので、まあ、C プラに GC をつけてみようとかいうプロジェクトがあった。やっぱり失敗したんですね。なんかね、あと、戻り値でエラーを表現するのは辛いので、例外を入れてみよう。これも失敗した。すごい長い失敗の歴史があるんですよ。そのモジュラ2っていう彼らのウィキのページを見ると、いろいろリンクがあって、まあ、全部失敗してるっていうその辛い記憶があって、彼はならしょうがないんで、まあ、全部付け直すぞっつって、で言語も作るぞって言って、彼らのエンジニアが作ってきた趣味の言語をこれいいじゃんとか言って採用して、まあ、それでブラウザを書くことにしたと、
うん、
でそれはその、まあ、Firefox を書き直すっていうよりは、まあ、実験的リサーチ目的のブラウザっていう位置づけでサーボっていうのを作ってると、そういう位置づけの言語ですね。つまりブラウザを書くことをもともとは目的としたネイティブバイナリーを書く静的片付けの言語 で GC がない、
うん、
まあ、そういう言語ですね。
最近だとブラウザの結構脆弱性とかがよく見つかっていて、そういうのはだいたいユースアフターフリーとかセグメンテーションフォルトとかバッファーオーバーフローとか、そういう、まあ、プログラムのミスによる脆弱性っていうのがまあ、ほとんどなわけで、そういうのをから解放してくれるような、でもかつあの安全で静的に実行できるプログラミング言語が欲しいっていう、
そうですね、
そこが動機ですよね。
まあ、安全なだけじゃなくてやっぱ早くないといけなくて、
うん、
というのはそのサーバー側はちょっと遅くても、すごく遅くなければちょっと早いマシンを買えばいいんですけど、まあ、クライアント側っていうのは自分でハンドローラーをコントロールできないんで、
うん、
まあプログラマー多少大変でも早い方がいいんですよね、
うん、
でまあ、そういうのもちょっとあるっていうのと、やっぱ GC があるとアニメーションが固まっちゃうんで、まあ、GC はない方がいいねっていうのと、まあ、そういう、まあ、プログラマーはちょっと大変だけど C プラほど大変ではないくて、でもなんか C プラみたいな C プラのいいところもが残っているような言語っていうようなもんですね。ただなんかその結構言語機能が、まあ、5より多いんですよね、端的に言うと。
はい、
で Go はそのすごい機能を絞って、だがそれがいいっていう言語だったんですけど、
うん、
まあ、それが嫌な人もいて、そういう人々がお、これ結構俺の欲しい機能入ってんじゃんみたいな感じで触ったりもしている。例えばそのジェネリクスっていう C プラだとテンプレートですけど、まあ、メタタイプみたいなやつがあったりとか、
うん、
まあ、その、まあ、それがあるといろんなスカラっぽいライブラリとか作れるようになるんで、まあ、そういう、まあ、ちょっと気の利いたライブラリもついてきたりとかするんですよね、
うん、
なんで Go は気に入らない人がなんかこう希望を見出してやってきているっていうような言語ですね。
うん、まあ、よく Go と Rust はこう比較されがちですけどね。
そうなんですよね。ただ、うん、実際は、まあ、ただそうですね、最初はあんまり被んないところが始まって、まあ、領土を広げていった結果衝突する日は来るかもしれないですけど、今のところはね、まあ、遠いところにある言語ですよね。というのは結局 何のために作ってるかっていうのが大きく違って、
うん、
Go っていうのは、まあ、Google の人がサーバー書きたくて作った、分散システムとかを作るのに良いようにデザインされているし、
うん、
それは言語仕様だけじゃなくて周りのツールとかライブラリーもそれにすごいフォーカスしてますよね、
うん、
まあ、それに対して Rust っていうのはブラウザを作るための言語で、そのブラウザ作ってきた人たちの思惑、まあ、好みが入った言語仕様になっているし、ライブラリとかも、まあ、そっち側に倒れてますよね、
うん、まあ、Go っていうのはそのサーバー側を書きたいけど Java と C++ はもう書きたくないみたいな感じのマインドセットからできているし、まあ、作ってる人もまあロブパイクとかこの C 系のバックグラウンドの人が作ってる感じはありますけどね。
そうなんですよね。あの Go は C プラは嫌いで、
うん、
C プラ興味ないっていうのがすごい伝わってきますよね、使ってるとね。ラストは、あ、この人は C プラ好きだなっていうのがすごい伝わってくるんですよ。ああ、よくわかってる。C プラ好きだけど C プラ辛いよな。わかるよっていう、そういう気持ちになって、
ああ、
すごい共感を感じるんですよ、僕は。
まあ、どっちも C プラスプラス使いたくないっていうところは共通してるわけですよね。
そう。好きだけど使いたくないか、嫌いかっていう、そういう違いですね。これ面白くて、このラストっていうのを最初に作ったプログラマーはもう今モジュラにいないんですけど、なんかどっかのスタートアップにいるんですね。
はい。
で、なんか、スタートアップの NPO かなんかにいるのかな。で、彼は、で、その NPO はオープンソースのプロジェクトを持っていて、彼はそのコードを書いてるのが、まあ見えるんですよ、GitHub で。
うん、
何書いてるのかなと思ったら C プラ書いてるんですよ、ね。あ、C プラ好きなんだね、やっぱりって
。グレイドン・ホアーって人ですか？
そうですね。C プラ好きだけど、やっぱブラウザーはちょっと辛いねっていうとか、
うん、
まあ、好きだけど、ちょっと辛いところで、やっぱいろいろ昔のしがらみで辛いところも多いから、まあ、俺の考えた最強の C プラはこれだみたいなのが、まあ、ラストも多分スタート地点だった。
うん、
今はちょっとね、もうちょっと丸い感じになってますけどね。
その、まあ、ブラウザを作るためから始まってますけど、やっぱり一般的に使うシステム言語としても使いやすい部分っていうのは結構あるわけですね、言語的なフィーチャーとして。
うん、普通に使える、普通の言語だと思いますね。まあ、ブラウザって結局いろいろ入ってるんで、
うん、
ブラウザ書けりゃ大抵のものは気になりゃ書けるんですよね。サーバー側っていうとやっぱりその、まあ、分散システム、まあ、分散システムは結局システムですけど、まあ、分散システムの分散する手前まではかなりいい。分散した先っていうところは多分まあ、作った人たちがよく分かってない。
うん、
まあ、ブラウザの開発者とか、ブラウザを作りたくて作ってる言語なんで、分散システムとかもそんなよく分かってないですよね、作った人々が、うん。そこはやっぱり Go との大きな違いで、まあ、Go でブラウザを作るのは辛いですよ。
ああ、
それと同じように、Rust で分散システムを作るのはちょっと大変。
うんうん、
ただ、コミュニティがね、すごい頑張って、そういう方向にのライブラリとか揃えていくって可能性はまあなくはないですけど、もともとはそういうもんじゃないっていう感じですね。
うん、まあ、Rust の大きな特徴として、そのメモリー管理のやり方とか、
そうです、そうです。
ありますけども。
そう、これはすごいラストの面白くて、便利かっていうと、まあ、便利ってことじゃないですけど、まあ、面白いところで、
うん、
GC はないんですよね。
はい。
で、まあ、つまり、GC はないけど、かといって、まあ、リークバンバンするというわけでもない、
うん。
で、プログラマーが自分で管理しなければいけないわけでもなくて、なんていうんですかね、すごい強力な GC はないけど、ある種の GC はあるんですよね。
うん、
ある種のメモリー管理があるって感じで。
まあ、GC がないっていうのは先ほどちょっと触れましたけど、まあ、ブラウザーとかを作るにあたって、なんか世界が止まってしまうような GC とか、マーク&スイープみたいな感じで、
そうですね。
ポーズしちゃうのは困るっていうことから始まってるわけですよね。
その通りですね。マーク&GC の、マーク&スイープの GC は入ってなくて、
うん、
まあ、リファレンスカウントの GC は入ってるんですよね。
はい。
ただそれは言語のコア機能じゃなくて、ライブラリーとして実装されてる。
うん。
なんですけど、ただ、リファレンスカウントって意外としなくていいんですよ。というのは、はい、C++ をやってるとすごくよく考えることっていうのは、このオブジェクトの持ち主は誰かってことなんですね。
うん、
で、オブジェクトの持ち主っていうのは、まあ、大体一人なんですよ。多くの場合は。
はい。
なんで、リファレンスカウントっていうのはいろんな人がそのオブジェクトをシェアする。オーナーシップを共有するっていうためのものですよね。リファレンスがいくつもある。まあ、逆に言うとオーナーシップがいくつも、何人もで。散らばっているっていう、そういうためのもんですけど、そういうのが必要な時もあるんですけど、多くの場合は必要ない。だからそのオーナーシップが誰がオーナーシップを持っているのかっていうのをプログラミング言語が知っていて、 あとそのオーナーシップっていうのをあるオブジェクトからいや関数から、まあ、別のオブジェクトや関数に渡すことができれば大体大丈夫なんですよね、
うん、
まあ、結局その、まあ、現実世界のものもね誰か一人が持って落ちないじゃないですか地面に。だそういう感じなんですよ、
うん、
はいどうぞって渡すで受け取って使い終わったらはいどうぞって返すとか誰も使ってなくなったら捨てる、うん、そのシステムがやってくれる。その渡すとか誰も使ってなくなったら捨てるとかいうのをプログラマーがちまちま手でやっていたのが C や C++、
うん、
まあ、主に C ですけど、で C++ はまあそれなりに自動にできたんだけど、まあ、時々失敗した。でラストはそういうことは勝手にやってくれるけど2人の人がオーナーシップを持とうとするとコンパイラーが怒る、
うん、
のでなんていうかそのオーナーシップっていうものを、まあ、プログラミング言語は強制してくれる代わりにコードの上ではすごくクリーンで、まあ、スッキリしてるんですよね、
うん、まあ、あるオブジェクトとかを例えばこのレキシカルなスコープで作ったとき、まあ、普通に作っただけだったらそのスコープが終了すれば勝手に消えてくれるんだけども、そうそうそう、他のメソッドにの引数としてこう渡すときには明示的に、貸し出すようにするか、あるいはしないでただリードオンにするかとか、そういう感じなんですかね、具体的には。
貸すっていうのは返ってくるって前提です。で、うん、ただ渡すと、あげるってことになるんですよ。
あ、もう戻ってこないと。
そうですね、開けちゃうと、その先では触れないですよね。触るとコンパイルエラー。
うん、
そういう言語なんですよね。で、これはすごい面白くて、例えば、Ruby のなんだっけ、アキュムレート、インジェクト、A と I を渡して、ぐるぐる回して足すやつ、
はい、
ありますよね。ああいうのって、そのアキュムレートするための、例えば合計の数みたいなパラメーターと個々の、配列の配列の中身がこう順番に渡っていきますよね、
うん、
で例えばその合計を詰めておく、まあ 整数だと、ね、そもそも実施いらないんですけど、まあ、合計のを入れておくものっていうのは、まあ、Ruby だったら当然、まあ、整数を別としてヒープに取りますよね。で GC が管理する、うん、でそのイテレーションを回している間にまあ、どんどんどんどん渡していくんですけど、まあ、DC がうまくやってくれる。なんですけど、ラストも同じ関数、ような関数があります。フォールドっていうのがあって、これはその、例えば値を詰めておくオブジェクトと、まあ、あとイテレーションして渡ってくるオブジェクトがあると。
うん、
ただその、値を詰めておくオブジェクトって、なんか、同時に触るのは一人だけなんですよね。
はい。
その、足していく関数に渡して、で足し終わったら、まあ、そのイテレーターみたいなものを実際に戻ってきて、でまた渡して戻ってきてっていうようになるんで、ああいうアキュミレートみたいなものを GC レスに書いても全然違和感なく書ける、
うん、
でそれはそのオーナーシップっていうのは実は一人だけっていうケースがすごい多くて、プログラマーがちょっと頑張ると多くの倍速に落とし込めるっていうのがすごい実感できるケースなんですよね、
うん、
これなんか Rubyのブロックってあるじゃないですか、
はい、
で Ruby のブロックって要するにコールバックですよね、
うん、
でブロックって1個の関数に1個しか渡せないんですよね、
はい、
で2個渡したいときってたまにありますよね、めったにないですよね、
まあ、ブロックにして渡すとかラムダにするとか、
そうそうそうそう、でもそれってあんまないんで、
うん、
大抵1個なんで1個のケースに特化したああいうシンタックスがあるわけじゃないですか、
はい、
それと一緒でなんかオーナーシップも1人が持ってればいいっていう多くのケースを、それが多くのケースだって決めて、それに向かってデザインをフォーカスすると、なんかすごい効率が良くて、強力なものができるっていうのをラストは示してみせたんですよね、
うん。
これはね、なかなか触ってみると、よくできてるなっていう感じがします。
このラスト自体は、モジュララブスが一応開発してるんだけど、まあ、コミュニティベースでコントリビュートしてる人も結構いるっていう。
結構いますね。その、すごいウェルカミングで、まあ、なかなかコミュニティドリブンとは言わないけど、まあ、結構コミュニティが力を持って発言力もあるし、実際書いてる人も多いっていう印象ですね、
うん、この間 1.0 が出たんですよね。この間って言っても結構前ですけど、
そうそうそう、
何ヶ月か前、
そう 1.0 が出るっていうんで、僕もさ久しぶりに触ってみて、あ、なかなかいいものになってるなっつってこう感心したっていう感じです、
うん、
ただね、まあ、1.0 って言ってるんですけど、なんか実用的なものをすぐ書ける、なんかゲッティングシンクスダンな言語かっていうと、まあ、全然そんなことはなくて、
うん、
1.0 っていうのは、まあ、 広報互換性はもうはしませんよと。今頑張ってなんか作ってくれたらそれはしばらくというか、まあ、まあしばらく使います、いきなり壊したりしませんっていう宣言なんですよね、
うん、
なんで 1.0 で、まあ、言語仕様はもう壊さないから、まあ、みんな頑張ってライバリとか作ってくれやっていう、まあ、そういうフェーズですね、
うん、このリリースサイクルっていうのがちょっと面白くて、まあブラウザーで言うとこのアルファチャンネル、ベータチャンネル、ステーブルチャンネルみたいな感じでリリースが管理されてる、
ね、そうですね、多分3つはないかもしれないですけど、ベータとナイトリーとステーブルかな、
はい、
で3つある、あ、まあ、結局3つあるのか、
うん、
でまあポイントはその定期的に出てくる、あ、なんかリリース遅れるとかはな、まあ、基本的にそういうことはしませんよと言っていて、
うん、
で、まあ、それは今大体のブラウザーというか、まあ、大体というと言い過ぎですね、 Firefox とクロームはそうなっていて、まあ、これはすごくいいんですよね。というのは、まあ、なんていうかですね、まあ、アジャイルの人がよく言ってますけど、まあ、結局、その品質と機能の量と開発の速度っていうのは、まあ、全部は満たせないんで、まあ、どれか2つを選ばなきゃいけない。
うん、
で、まあ、品質と速度を取るのが、まあ、このリリースサイクルをきちっと決めるモデル。
うん、
で機能は、まあ、できなかったら入れないっていうふうにすると慌てて突っ込んだりしなくなるので変なものが出てくることがなくなるんですよ、
うん、
であるバージョンに入れ損なっても、まあ、6週間待てばまた新しいバージョン出てくるんで、なんかそのリリース、例えば年に1回しかリリースがなかったら1年待たなきゃいけない、そういうプレッシャーがなくなるんで、ユーザーも変なもの、生煮えのものを押し付けられるリスクも減るし、開発者もなんか慌てて突っ込んでぐちゃぐちゃにするとかいうリスクがなくなるっていうんで、まあ割と良いんですね。で、これでもう一個面白いのは、それを実現するためには、機能が作り途中だったら、作り途中のまま出てくるのはやっぱ困るんですよね。
うん、
だからその作り途中の機能は隠したい。そのために、まあ、そのさっき話にできたちゃんこみたいなものですけど、まあ、フラグで隠せるんですよね、機能を。はい、で、まあ、プログラミング言語の実装で、フラグで隠すっていうのは割と新しくて、多分 Ruby にもフラグはあるけれど、それはコンパイル時に決まってしまって、うん、Ruby のバイナリを作ったらもう変えられないっていう感じなんですけど、これは、コンパイルオプションというかソースコードの頭に、このアンステーブルな機能を使いたいですって言うと使える。
うん、
そう、普段は使えないってそういう感じで、アンステーブルな機能をフラグの裏に隠して、で、定期的に6週前に出すっていうことをするんですね。これも全くブラウザと一緒で、うん、まあ、定期リリースとフラグで隠すっていうのはセットなんですよね、
うん、
でかつそのできたけどまだちょっと自信ないんでっていうのを隠しておいて試してもらえませんかねっていう時にただフラグを立てれば使えるので、まあ、試したいユーザーもなんかラストを持ってきて自分でビルドするとかはしなくてよくて試せる、
うん、まあ本当にブラウザーの Chrome、Chrome スラッシュスラッシュフラグスみたいな、
そうそう、まさにあれですね、
ですよね、
そういうのがねプログラミング言語に来てるっていうのはなんかいい話だなと思って、まあその言語機能とは別に好きなところですね。
まあそのオプトインしないと使えないっていうのが多分重要で、オプトインなしで何だろう、ドキュメントされてなくても誰かが使い始めたらもうそれは あることになっちゃいますからね。
そうなんですよ、
うん、
なんでフラグを見るとこいつはやばい機能を使ってるってのが分かるってのはすごい、まあ、良いですね、
うん、
一方でね、その彼は 1.0 を出すにあたり、ちょっと自信がないものを隠したんですね、いろいろフラグの裏に。
うん、
その結果ね、すごい機能が少ない。1.0 って言ってんだけど、なんか、ちょっと気の利いたコードを書こうとすると、その機能はアンステーブルですとか、コンパイラーが起こってきて、あれって。ドキュメントをよく見るとアンステーブルって書いてあって、ああ、これないと書けないじゃないですか、みたいな、そういういろいろ、いろいろね、こう、コアのライブラリもいろいろ書かされてって、早く出してくんねえかな、みたいな。文字列をプラスで連結できないんですよね。なんかしないけど。フォーマットでつなげられるんですけど、なんかそういう、こう、割と重要なものが、まだ入ってなくて、ああ、出すにあたり頑張って隠したんだなっていうのが伝わってきますね。
うん、
まあ。そういうフェーズですね。
なるほどね。まあ、これ、さっきモジュラーの人がって話しましたけど、Ruby 界では結構、Ruby とか JavaScript 界では有名な、イフダカッツっていうのが、スカイライトっていう自分のスタートアップをやっていて、そこの、メモリーマネジメントをする、顧客のアプリにインストールして 利用されているメモリとかそういうパフォーマンスのメトリックスをサーバーに送るライブラリっていうのをラストで書いて、で、シップしてるっていうので、そのなんていうか、モジュラとか以外で実際にプロダクション環境で使っているっていう例では多分それが第一号だろうみたいな話はしてますよね。
すごいですよね。うん、その、まさに Ruby アプリのモニタリングのためのプロセスを書いたって話ですよね。
うん、
なんで最初は C プラで書いたけど辛くてやめてラストに来たって言ってて。
そう。
いや、多分まあ彼らは、多分僕の想像ではアンステーブルな機能を使ってますよ。ただ、まあついていく気があるから頑張って保守するっていう、そういうことなんでしょうけどね。
そうですね。まあ彼自身もコミットの権限もあるし、まあそれによって一応なんていうかラストにある程度投資をしてるっていうことですよね。
すごいしてますね。うん、あの、ラストにはカーゴっていうシステムがあって、
はい、
これは Ruby で言うとジェム、
バンドラーですね。
バンドラーか。
両方。
ノードで言うと NPM。
うん、うん。
ああいうもんなんですよね。バンドラーとジムがくっついたのも。
そうですね。両方くっついたようなもんですね。
そこは分かれてないんですね。それを彼は作って、
うん、
まあ、要するに、ラストを使い始めた方がいいが、パッケージシステムがないと、いるだろうっつって、作っちゃったみたいなね。
そう。
もともとバンドラーを書いた人なんで、まあ、知ってる問題だってのあると思うんですけど、まあ、それにしても、仕事は早い。しかも今、それは標準でついてくるんで、
うん、
まあ、多分出来も良かったんですよね。
いや、多分実際、細かいことは分かんないですけど、一応なんか、もう、モジュラの方から、書いてよって言われたらしいですけどね。
そうなんだ。
スポンサーしみたいな感じで
やった
っていう話を聞きました。
いや、なんか結構よくできてますよあれは。
うん、そのさっきのブラウザー的なリリースサイクルの話もそうですけど、インストールしてから、ディレクトリ掘って使い始めるまでが結構自然にできるというか、そのバー、なんだろう、ランタイムのバージョン切り替えとかも標準的にできるし、
うん、なんかインストーラーでね、そのバージョン引き線を渡せば簡単に変わるし、
そう、
まあ、そのディレクトリを掘るとかも、あれは、なんですかね、Ruby で言うと何ってのはちょっと分かんないんですけど、まあ、クレート、違うな、カーゴか。あれ、クレートかな。
カーゴのニューコマンドかなんかで。
あ、そう、レイズみたいなんですね。
レイズ、そうですね。
クリエイトとかやるのと一緒で、まあ、プロジェクトのスキャフォルドを作ってくれる。
うん、
あれはすごい便利ですね。
そうそう。まあ、この Go との比較で言うと、この Go パスという、あのものがありますけど、なんか Go の流儀に合わせられるっていう、まあこれ気に入っちゃえば全然問題なく使えてるっていう人が多いと思いますけども、あの Rust の場合はプロジェクトごとにディレクトリ掘って、そこにカーゴファイルっていうのを作って、そこに依存をずらずら書いておいて、でカーゴインビルドしてランするみたいな、まあ、なんていうか一般的、より一般的かなっていう感じがします ね。
やっぱり Go はその、まあ、これはまあ印象ですけど、結局その Google から出てきていて、 Google ってのは、まあ、ソースコードのツリーはもう大体1本、
うん、
で全部ディペンデンシーはチェックインしましょうねって、そういうポリシーなんで、まあ、それはそれでいいところがあるんで、お前らもそうしろみたいな、まあ、そういうノリにちょっと近いですよね、
うん、
まあ、そのもちろんその中間点を探って Go パスで Go ゲットして持ってきますけど、まあまあ過去の方がいいですね個人的には。
まあ、なんか自然な感じがしますよね、
うん、
そう、なんか実際のそのさっき言ってた Rails のパフォーマンスメトリックスを送るっていうのは、実際 Ruby のジェム、 Ruby のライブラリになっていて、でビルドすると Rust で作ったライブラリをこう HTTPS のサーバーからダウンロードしてきて、パッケージ、あの例えばプラットフォーム向けに Linux だったらこのファイルを持ってきてとか、それで実際に Ruby の中からその Rust のライブラリを呼ぶという感じになっているので、ちょっと面白いですね。
別のプロセスじゃなくて、そのレーズに、まあ、インストールするんですね。
はい。
なるほど。
いや、それが結構 Go とかとも違いなのかなって思ってて、結構、なんていうか、システム言語なんですけども、その、書いたライブラリを他の言語から使えるようにするとかいうのが、まあ、割と簡単というか、にできる。
特にやっぱ C とのインターオプがすごいよくできていて、うん、まあ、結局その最終的に LLVM に落ちてるからかもしれないですけど、まあ、C から呼ぶのも簡単だし、 C を呼ぶのもまあまあ簡単、
うん、
で、まあ、Go と違ってスレッドも普通のスレッドなんですよね。なんで、まあ、スタックとかもまあ割と普通、
うん、
なんでまあ C を呼んでも割と大丈夫なんですよね。
まあ、Go もなんか次っていうか C からのインターオプが割としやすくなってるんでしたっけ。
ただ結局その例えば MySQL のドライバーとかを考えたときに、そのソケッ ットをリードしてブロックしてしまったら Go のコンカレンシーモデルは台無しなんですよね、
うん、
で Go っていうのは自分でスケジューラーを持って、でそのブロッキングとかは全部ランゲージは知っていて、言語の上でブロックしたら言語の上の別の Go ルーチンをスケジュールするってことができるように、だからプログラミング Go の言語とシステムがどこでブロックするとかそういうのを全部把握しなきゃいけないんですよね。だから Go は少なくともその分散システムっていう観点では全部自分で書くのが自然なんですよ、
はい、
なんですけどラストは、まあ、そういう頑張ってるところはない、昔はあったんですけど今はなくなったんで、まあ、遠慮なく C を呼んでも、まあ、あんま困んない、
うん、で、まあ、C を呼べる簡単に呼べる言語だったらそこからラストにブレーチ書くのもまあ簡単にできると。
そうですね、うん、まあ、Ruby から呼ぶってなんかちょっと頑張ってる気がしますけど、ね、
まあでもなんかその Ruby でも Python でも Perl でもまあ、ダイナミックな言語ですごいホットスポットだけ早くしたいみたいな、整数計算のところだけ早くしたいみたいな時に、まあ普通だったらこう C で書いてライブラリブリッジ書いてとかだと思うんですけど、やっぱ C なの C++ だの書いて、まあ、そういうの得意じゃないっていうプログラマーも結構いて、まあヤフダカツもそういう感じで C++ で書きたくないっていうのがあったと思うんで、こういうラストみたいな安全だけどちょっと高級な感じで書けるでかつ安全であるっていう、なんかそこがスポットはまればうまく使えそうな気はしますけどね。
確かにその他の高級言語とか LL から呼ぶっていうのはねちょっといいかもしれないですね、
うん、
なんかやっぱりそのライブラリー揃ってくるのがすごい不安な感じするんですよねなんで、まあ、そういうピンポイントでネイティブで書きたい用途で使うっていうのはなんか意外といい住みかかもしれないですね、
うんうん、まあ、全部をフルスタックにやるにはなかなか辛いものがあるっていう今の段階では。
そうですね、うん、なんかでも一方でその Firefox にラストのコードをチェックインした強者がいるっていうのは
あ昨日出てましたね。
ちょっと前になんか Twitter に流れてて確かに入ってる、うん、まずいろいろびっくりしたのはまず Firefox のビルドシステムラストビルドできたんだなっていうのがびっくり、あビルドできるんだって、それ OK なんだっていうのも、まあ、自分たちで作ってる言語なんで OK なのかもしれないですけど、それにしてもFirefox のビルドするのにラストじゃいらなきゃいけないんだなって。なかなかね、これは衝撃的で、ちょっと羨ましいですね。
ああ、これまだでも有効にはなってないけども、なんかビデオファイルのメタデータをパーズするコードをラストで書いて、フィーチャーフラグで有効にできるようにしたとか、そういう話ですかね、多分。
多分、ただ、ビルドするのに必要っていうのはもう一番の大変な壁を越えてますからね。あとはしれっとね、使って、こそっとフラグオンにしちゃえばいい。これはすごいね、羨ましいですよね。
ああ、そう。
Chrome とかめちゃめちゃ厳しいから、うん。ビルドシステムを、まあ、彼はメイクなんですよね。なんで、まあ、割といじりやすいっちゃいじりやすい。
古き良きメイ
ク。ですけど、まあ、それにしても、今時じゃないですからね。昔からあるシステムなんで、まあ、それはいいんですけど。まあ、それが良い方向に出た一例、ラストが使えたっていう。いや、これは羨ましいですね。そう、まあでも彼らの、まあ、ラストの本体の目的はまあそのサーボっていうブラウザで、これ意外と動くっぽいんですよね。
ほう、
まあ、多分 UI とかが全然ないんですけど、アシッドテストっていうなんか嫌がらせ用の HTML みたいなやつがあって、それはまあパスしてる、で、まあ、あと割と開発熱心なんで、まあ、じりじり進んでいるんですよね。なんで興味深いですね。
え、これはあのうまくいけば最終的にはその月光とかを置き換えるってことなんですか？
それはドリーム。
ドリーム。
僕はもう認識ですけど、まあ、うん、だって今彼は Firefox OS とかやってるわけでね。
うん。
OS、多分そこはよく多分深く考えてないというのが僕の予想です、
ね。まあ実験というか。
実験と言ってます。リサーチブラウザー。うん、
そこで得られたなんかサブセットの実装を守っていくとか、
うん、まあそういうできたらいいなっていう感じなんじゃないですか。でも実際ここでね、そのラスト、ファイアワークスでもう使ってるんで、まあ、意外とやってのける恐れはあるっていう気はしてますけどね。
なるほどね。
これはねすごい、このサラボもなかなか頑張ってるんですよね。
うん、
そのさっきちょっと言いましたけど、まあ、ブラウザーってなんかすぐメモリーリークしたり解放しすぎたりしてクラッシュする、でそういう問題を解決するためにラスターが生まれたってことになっている、
うん、
で で、サーボはじゃあどうしてるのかっていう話ですよね。サーボはラストで書いてるんで、ラストのクールな機能によって、メモリーマネジメントは、その DOM みたいなそういうウェブ周りのリークの温床になっているもののメモリーマネジメントは、ラストのメモリーマネジメントがうまくいくのかって思ってみたら、全然使ってない。
ほう。
これはすごい面白いんですよ。結局その、オーナーシップが1個だけあるっていう前提は、多くの場合に成り立つんですけど、まあ、DOM とかだと成り立たないんですよね。
うん。
例えば、まあ、成り立たないっていうと言い過ぎなんですけど、ウェブアプリケーションが勝手にノードをオンしたりするんで、そのノード、DOM のノードの寿命っていうのはブラウザにはあんまコントロールできないんですよね。
うん、
まあ厳しくできない。まあ、JavaScript がなくて、C++ じゃなかった、ラストだけで純粋に書かれたブラウザっていうものがもしあるとしたら、まあ、ラストのメモリ管理だけでもいけるんですけど、まあ、JavaScript と繋いだ時点で、まあ、なんていうか、まあ、そういうことはできなくなっちゃうんですよね。はい、どうしてんのかなと思ったら、JavaScript の GC に全部丸投げするっていう、そういうモデルになってるんですよね。で、なんでしょう、例えば、ラストの世界のノードは、ピアレントって言って親のノードを持ってたりするんですけど、そのポインターっていうのはラストのポインターではない。
うん。
世界にラストのビルトインのポインター、例えば、レファレンスって呼ばれてるものだとか、オーナーシップだとか、ローポインターっていうすごい危険なものだとかではなくて、謎のスマートポインターなんですよ。スマートポインターっていうのは、ポインターみたいに振る舞う、まあ、ライブラリーですね、
うん。
で、これは JS っていうスマートポインターで、何かと思ったら、そうやって書いておくと、まあ、JavaScript の GC の時に、まあ、その GC、そのリファレンスをたどって、まあ、JS っぽく GC してくれるっていうものなんですね。
うん、
で、その、なんていうか、台無し感っていうか、それはすごいんだけど、ラストのメモリ管理すごいっていう話との整合性はどう取っているんだろうかみたいな。多分その、DOM以外のところでは取ってると思うんですけど、
うん、
すごいね、この、結局ダメだったのかっていう、そうショックを受けましたね、
僕は。
納得しましたけどね。
なるほどね。まあそれはもしかしたらこの次に話すのにつながってくるのかもしれないですけども、Web アセンブリっていうね。
ああ、Web アセンブリ。
はい。
の話に行きますか。
行ってもいいですか。
はい。
今週だかに Web アセンブリっていうのが発表されてちょっと盛り上がってますけども、これはあの JavaScript の生みの親であるとこのブレンダン・アイクシとか、Google、Mozilla、Apple もまあ公式には名前載ってないですけども、WebKit の開発者の人が参加して、まあ AsmJS 相当のものを JavaScript を返さないでできる Web 用のアセンブリーみたいなものですかね。ちょっと僕の理解はあまり正しくないかもしれないんで。
そんな感じですよ。
はい。
まあ、AsmJS を標準化して、標準化するんだったら JS のふりしなくてもいいよねってことで、オレオレフォーマットを決めて、で、早く動きますっていう、まあ、そういう Web 標準を作ろうぜっていうことにしたって話ですね。
うん。
まあ、まだ全然できてないと思いますけどね。
はい。
これは、なんていうか、面白いんですよね。というのは、みんな勝手にやってたんですよ、今まで。
うん、
Firefox は ASMJS っていうのを持ってて、これは、ネイティブコードじゃない、C や C++ を、ネイティブコードの代わりに JavaScript にコンパイルするっていうコンパイラーを作って、そのコンパイラーが入った JavaScript は、小細工によってすごく早く動く。
うん、
というのは、その、JavaScript のインタープリターが、こいつは AsmJS から来た JS だってことを判別できるので、
うんうん、
そうすると、JavaScript なら起こりうるいろんなことが起きないっていうことがわかるので、まあ、JavaScript 固有の問題を全部スキップして早い場合なりを吐ける、まあ、早い機械語を吐けるっていうものだったんですね。
うんうん、
ただし、AsmJS のことを知らない JavaScript の処理系でも、一応動く。
はい。
そういうもんだったんですよ。一方で Google はネイティブクライアントっていうのを持ってて、これは、 まあ、JS とかはもう全然関係なくて、普通にコンパイラでビルドしたバイナリーがブラウザで動きますっていうものなんですね。うん、ただし、これはその仮想化技術みたいのを使って、ちょっと違うんですけど、まあ、大体そういう理解になっていて、バイナリーなんだけど、で早いんだけど、セキュアなんですよね、
うん。
そのセキュリティっていうのはすごい理論的なレベルで担保している。なんで安心して使えるアクティブ X ですよ、みたいな、
うん
で。そういうもんなんですよ。で実際その Chrome のフラッシュとか PDF とかは多分、そのネイティブクライアントっていうのを使って書かれている。
うん、
っていう感じで、まあ、ブラウザの中で好きなネイティブコードを安全に動かしたいっていうのは、まあ、みんなって結構思っているブラウザが多くて、まあ、みんないろんな方法で解決してきたんだけど、まあ、いまいちこう、みんな勝手にやってて決定打がなかったんですね。
うん、
で、何らかの事情によって多分みんな疲れたんで、まあ、そろそろ標準化すかって言って、集まって標準化することにした。それが Web アセンブリーっていうのが、まあ、僕の認識ですね。
うん、そうですね。このネイティブクライアントっていうのは NACL ってやつで、
そうそう。
PNACL っていうのは、それの、ポータブル版みたいな。
あ、そうです。NACL っていうのは、セキュアなんですけど、ポータブルじゃなくて、例えば、X86 とか、X64 とか、ARM とか、で決まった CPU に向けてバイナリーを吐くんですね、
うん。
ちょっと不便なんですよ。で、PNACL の P は、まあ、ポータブルの P で、これは中身は、まあ、大体 LLVM です。
うんうん、
で LLVM の、さっきのその Apple の話と大体似てるんですよね、
うん。
ビットコードを詰めてパッケージにすると、ダウンロードしてきて、セキュアかどうかチェックして、でセキュアだったら、まあ、実行してくれる、ネイティブにコンパイルして実行してくれる、まあ、そういうテクノロジーなんですね。
うん、
で、まあ、こっちの方がその、まあ、ポータブルの部分便利なんで、これでいくのかと思ってたんですけど、まあ、ウェブアセンブリっていうのをやることにした。これはどんなのかちょっと分かんないですけどね。うん、まあ、そういうようなものですね。
まあ、一応でももう実装は一応、なんていうか、プロトタイプ的なものはあって、ASMJS にブリッジするような形で動く。
PNACL ですか？
あ、ごめんなさい。WebAssembly。
あ、いやね、そう、動く。多分、プロトタイプって本当にすごいプロトタイプだと思いますね。
うん。
動くものもあるみたいな。
多分、その、なんだろう。実験みたいな感じで。
そうですね。
このバイナリーエンコーディングを持ってきて、こういう風にすれば動くよねっていうのの実験のために、ASMJS にとりあえずマッピングするやつは作ったみたいなフェーズなのかなと思いますけど、まあ、結局だからこれ JavaScript っていうのはとりあえずどのブラウザでも動くっていうなんていうか現状があって、でみんなこう JavaScript にコンパイルする言語ミニ言語みたいなのをこうまあみんないっぱい作ったりとかしてるわけで、 JavaScript がユーザーが使えるスクリプティング環境っていう側面と、なんかランタイムとしてのあの環境っていう側面があって、その後者のランタイムっていう部分をみんなもっと効率のいいものにしましょうやみたいな、そういう流れですかね。一応
そうですね、あのまあ ASMJS にコンパイルするのに特化した言語ってのは多分ないんで、
うん、
やっぱあくまでとにかく早いやつが欲しい。例えばそのコーデックみたいなやつっていうのは、まあ、JS で書くとどうしても遅いんですよね、
うん、
なんでそれピンポイントに早くしたいときに決定打がなくて、そのせいでモバイルとかですごい辛い思いをしてるんで、まあ、そこを早くしたい。今は ASMJS で、まあ、モジラはまあまあ OK。Chrome とかはいまいちみたいな、そういう状態だったんで、
うん、
標準化して各社がちゃんと早くできるものを作りましょうっていうような感じですかね。
この MScripten とかもそうですよね。なんか LLVM から JavaScript にコンパイルするコンパイラーとかありますけど、これもその Web アセンブラーみたいなのにコンパイルすれば、そんなめんどくさい JavaScript なんていうのはスキップできるっていう。
そうです。MScripten っていうのは、ASMJS を吐くための C、C++ コンパイラーのツールチェーンですね。
うん、
だこれのいいところは、プログラマーは C や C++ を書いてるわけじゃないですか。
はい、
だかこの MScripten のコンパイラーが頑張れば、まあ、自動的に Web アセンブリー対応が完了するんですよね。
うん、
なんでまあ、大体方向性は一緒なんで、MScripten のユーザーはまあ勝利ですね。
勝利
は、ま、待っていれば Web アセンブリーが入って、
うん、
あの ASMJS じゃないが早くない環境、例えば Chrome だとか Safari とかでも早くなる、
うん、
っていうんで、まあ彼らは安心してて良い、
うん、
まあ、一応このプロジェクトがうまくいくと思うなら安心しててよいっていう感じですね。
まあこれは一応マイクロソフト、グーグル、ファイアフォックスはもうオンボードしてる感じですよね。あとオペラも乗ってるのかな。
オペラは今ほぼクロームなんでね。
うん。アップルは名前出てないけど、ウェブキットの人が参加してるっていう。
そうですね。
うん、
まあこの人はあの、ヒツルさんって人ですけど、まあ、JavaScript Core の、まあ、メインの開発者なんで、まあいるんじゃないですかね。
うん。まあ、さっきの LLVM のビットコードの話とかもそうですけど、まあなんか、こういう中間表現で、スキップしていろいろ最適化できるようにするっていうのが流れですかね。
最近は昔って本当に X86 しかなかったんで、こういう話っていうのはすごいセオラティカルなもんだったんです。最近本当に CPU が増えてきたんでね、
うん、
割と実用的っていうか必要ですよね、
うん、
32ビット64ビット ARM インテルだけでももう4つあって、まあ、これはないとやっていけないっていうのはまあわかりますね、
うん。このツイッターのタイムラインにこっそり書かれてますけども、 Google が密かにというかやっていたあの DART っていうのがありますよね。
はいはい。
なんかあれのやりたかったことなのかなみたいな。そんなこともないんでしょうけど、やりたかったゴールは近いのかなっていう。
DART はどっちかというと JS が気に入らないから俺の考えた最強の言語を作るぜって話なんでね。
ただあの DART は JavaScript にコンパイルするっていう側面と、あと、まあ、Chrome に VM そのまま載せてっていうのがあったけども、 Chrome に VM 載せるっていうのはもうなんか諦めますって話にこの間なってましたよね。
そうですね。やっぱちょっとレイヤーが違う気がしますね。つまりその JavaScript の代替品が欲しいっていうのが DART ですよね。
うん。
WebAssembly やその ASMJS っていうのは JavaScript はまあいいが、あ、さっきの、 あの Rubyのそういうところをラストで書きたいみたいなもんで、まあ、Ruby はいいが、まあ、時々遅いので早くしたい時があると、
うん、
でそこで Ruby だったら C やラストを使えばよかったけど、 JS はどうしようもなかったんですよね、
うん、
その時に WebAssembly とか、まあ、SMJS を使うと、まあ、ピンポイントで早いコードを持ってきて、その、まあ、その早いコードを書く言語は、まあ、大体ろくでもない言語ですよ。 C++ とかね。だけど早いからいいやつっていう、そういう話で、でそういうそのピンポイント早くしたいっていうのがリバーセンブリーで、JS 気に入らねえっていうのが DART とか、うん、まあ、といろんなオルト JS の仲間たちですよね。
うん、
まあちょっと違います
ね。なるほど。さっきその、サーボ、ラストのところで、なんだ、サーボの実装は結局 JavaScript があるから、ラストのメモリマネジメントのボロオーナーシップとかはほとんど使えてないみたいな、DOM とかでは。話でしたけど、まあ、これもだから、この WebAssembly みたいなのが、なんだろうな、そういうページ、JavaScript がなければ、そういう仕組み、ラストの仕組みをそのまま使えるようになる、ですかね。あんま関係ないかな。
ね、そこはよくわかんないですけど、ただラストの人たちは、WebAssembly は喜んでるんですよ。
うん。
まあ、基本的に LLVM 言語の人々は、まあ、みんな勝ったと思ってて、なんでかっていうと、LLVM のバックエンドとして、WebAssembly を吐くっていうのを作ろうとしてるんですね、WebAssembly の人たちは。うん、まあ、それはすごいメイクセンスなんですよ。だからいろんな言語が今、LLVM をバックエンドに持ってるんで。で、となると、ラストっていうのはまずライブラリーがあんまないんですよね。で、ライブラリーを完全にオフにできる。だから、
うん、
ウェブアセンブリー今のところ C のランタイムっていうのはついてこないんですね。例えば、MROC とかない。
はい。
なんですけど、ただしその、まあ、MROC の実装も含めて全部コンパイルすれば使える。まあ、そういうもんなんですけど、ラストは、そういう感じで、ライブラリーが少ない言語なんで、ウェブアセンブリーにさえコンパイルできたら、動くですよね。
うん、
まあ、実際そのうまくいかないんですけど、動くに近いところまでだいぶ行くんですよ。なんで、ウェブアセンブリー用言語として、C、C++ が今現状あるんですけど、まあそれはみんな嫌いな言語なんで、で、これラストが使える。WebAssembly を使う、WebAssembly を吐くクールな言語としてのラストっていうのは、
うん、
なんかね、多分あると思いますね。
うん、
それは、まあなんか、モジラという会社が、とりあえずやってみたラストっていうのが、こう、いろいろな流れを経て、 ここに結実してるんで、よかったなっていう感じがしますね。お前たち頑張った
っ。頑張ったなっていう。
そうそうそう。
なんかブラウザのエクステンションみたいなものを書いてってこともあるわけですよね。そうすると、ラストとかで。
何を書くんですか？
あ、ブラウザのエクステンションとか。
ああ、どうなんですかね。エクステンションっていうのも、その、いろんな例があるじゃないですか。
うん。まあ、ブラウザの API を触んなきゃいけないとかね。
うん。その、ドムは触れないと思っておいた方がいいんですよね。
うん。
エバーセンブリーは。それは、まあ、MScript10 も多分触れないですけど、大体。というのは、その、ドムっていうのは、JS の GC とかそういうものを想定しているんで、その、そういう想定がない荒々しい世界には来れないんですよね。
うん。
なんで、基本的にエバーセンブリーの現状は、メッセージパッシングをする、まあ、ポストメッセージとかの Go のチャンネルみたいなのがあるので、まあ、イメージとしては、クライアントとサーバーになって、Web アセンブリーで書かれたバイナリはサーバーとして、Web ページから JSON を受け取って、なんかして JSON を返す。
うん、
その JSON、まあ、JSON じゃないんですけどね。まあ、その中に、なんかいろんな、その計算の結果を詰めて返すみたいなことをして、例えばその、画像のファイルを受け取って、デコードして返す。結果の画像を繰り返すとか、うん、まあ、そういう、すごい、そんなつながりで、まあ、つなぐのがせいぜいなんで、なんていうか、いわゆる Chrome エクステンションみたいな、ちょっと気の利いたものを書くっていうのには、大げさな仕組みですね。
うん、まあ、そのためには、まあ、グルーになるところを、いつも通り JavaScript で書いて、そのコアになるところを、まあ、ラストなり何なりで書いたものを呼び出すみたいな、まあ、さっきの Ruby との話みたいな感じですかね。
そうですね。そこを頑張るっていうのは、リサーチプロジェクトとしてはかなりクールで、確かね、Ruby の、笹田さんって人はいますよね。
はい、
あの人は大学の先生だったじゃないですか、
うん。
で、あの人の研究室で、ネイティブクライアントの上で Ruby を動かして、なんか DOM を触るっていうのをやってた人がいて、どうなったか知らないですけど、それは、メッセージ、これはまた微妙な話だね。要するに、その、クライアントとサーバーなんで、クライアントサイドにある DOM というオブジェクトを触るっていうのは分散オブジェクトなんですよ。なんでその分散オブジェクト、コルバみたいなね、そういうテクノロジーを使って、コルバみたいじゃないですよ。一応補足しておくと。ああいうその分散オブジェクトのテクノロジーを使って、ネイティブクライアントで、の中で動く Ruby、まあ、自分の好きな言語で、JS の世界にある DOM を触れるっていうことをしてる人はいます。なんでそういう、すごい、ウルトラシーを決めると、Web アセンブリー、ラストで、ドムを触ったエクステンションを書くとかは可能ですね。で、多分そういうのを頑張る人は出てきますよ。で、まあ、頑張ってほしいなっていう感じです。
まあ、あれですよね。Swift も LLVM なんで、なんか、
そうですね。
そこら辺が面白くなるかもしれないですね。
LLVM を持ってるっていうのはね、Apple はすごいですよね。
うん、
もうみんなの首根っこを掴んでるんですよ、ね。これ、本当に超重要テクノロジー。それをその、割とコントロールするのが好きと言われている会社が持っていて、しかもそれがあまり表に出ていなくて好きにやらしているっていうのは、アップルなかなかいい会社だなと思いますよ、本当に。
ああ、まあ、WebKit の時みたいにこう、決裂しないことを願いますけどね。
そうですね。いや、なんで WebKit がね、決裂したのか、本当に思ったもんですね。悲しい話ですよ。しょうがないですけどね。
うん、
やっぱり下のレイヤーすぎて、あんまりその、どっちに倒すと、どっちに倒したいとかそういう意思があんまりないというのがいいのかもしれないですね。
うん、一応今、ツイッターでフォローしてもらったんですけども、Web アセンブリーのデザインっていうレポジトリにある、Future Features、将来のフィーチャーの中に GC とか DOM を触れるようにするっていうのはなんかあるみたいですね。
いやー、フィーチャーですよ。フィーチャーのフューチャーですよ。何世紀後の話だったんで。まあでもその、これ面白くて、この人たちウェブスタンダードにしようとか言いながら MVP とか言ってて、なんか時代を感じますよね。ミニマムビブプロダクトのウェブスタンダードを作るっていうのは、この標準化というものにも人々が持っているイメージとは、ちょっと違う、このリーンウェブスタンダードみたいな。なんか面白い時代だなと思います、
ね。リーンスタートアップならぬ。
そうそうそう、
リーンスタンダード。
いいかもしれない、ね。とりあえず 1.0 を出して、ユーザーの反応を見ようみたいな。もう本当にそういうノリなんですよね。これは感心しますよ。
ミニマムバイアブルスタンダードですね。
そうそう。すごい、最初から完璧なものを作りたそうな人たちなのに、 そこをグッとこらえて、とりあえずみんな合意するものをさっさと出そうっていうところに合意してるっていうのはすごいこう偉いなと思って感心してみてます
。なんかその辺もウェブ標準の人たちがこういうやり方が今やんなきゃダメだよねっていうふうになって変わってきてるんですかね。
うん、まあもともとその自分勝手にみんながやってたことが、まあ、いまいちこうピンとこなくてというか、まあどれもすごい流行んなかったんで、まあ、集まってやりましょうって話なんでね、うん、まあまあみんな謙虚な気持ちになってるのかもしれないですね。
なるほど。だからこのウェブ標準界隈でじゃあもう一つこのポリマーの話、
はい、
まあ、リビルドでは多分したことないんですけども、なんか最近まあ Google IO で 1.0 が発表されたというのもあるんでしょうけど、あちょっと話を聞くようになってポッドキャストで話してくださいよっていうプレッシャーを一部から受けてたんで、
まあポリマーっていうのが、まあ JavaScript の、まあ、フレームワークみたいなもんですね、
うん、
まあ、React、Angular とかああいうポジションのものです大体。
いやでもそれはあの Google IO のプレゼンではポリマーはフレームワークではないっていうふうに1枚目に出てましたけどね。
そうですね、それはその、まあ、売り文句で、問題を理解するときには、まあ、フレームワークだと思っておく方が分かりやすいですね。その UI を作るためのライブ、それ言ったらリアクトもフレームワークって言ってないじゃないですか。
あ、
彼らも UI のライブラリーですって言ってて、うん、いやフレームワークじゃないんでって言ってますけど、みんなフレームワークだと思ってます、ね。そういうもん、そういうもんですよ。そのユーザーのパーセプションと開発者の意図っていうのは一致しないんで。
あ、
今ポリマンを使ってる人たちはみんなフレームワークだと思って使ってる人が多いっていうのは僕の印象です。まあ、それはまあいいんですけど、まあ、フレームワークなりライブラリーなり、その、ウェブの UI を作るための、まあ、便利なものっていうのを、まあ、Google はこれは2013年か12年ぐらいから作っていて、まあ、なんかじりじりバージョンが上がってきて、まあ、今年 1.0 ってことにしたって、
うん、
っていうもんですね。で、これは、他のライブラリと何が違うのかっていうと、Web Components っていう Web スタンダードがあって、そいつを最大限活用して作りましょうって言って始まったプロジェクトなんですね。
うん、
で、まあ、Web Components っていうのは、僕は前、仕事でやってたで、たまたま知ってるんですけど、まあ、これも、なんていうかね、まあ、Web の UI を作るのっていうのは、なんかすごい大変で、まあ、みんないろんなライバリーが勝手に工夫していたと。
うん、
で、だみんな勝手にやってるんで、混ぜられない。で、混ぜられるように共通基盤を作りましょうみたいな話なんですね。例えば Cocoa だったら、なんかいろんな GUI のクールなライブラリとかがあるわけじゃないですか。うん、Cocoa というか、UI キット、
はい。
UI キットベースのサードパーティーのライブラリとかで UI をかっこよくできるものがいっぱいあって、まあ、みんなそれを好き好きに持ってきて、まあ、組み合わせで使って、まあ、iPhone のアプリを作ってる。
うん、
まあ、Android でもなんとか View とかいうのがいっぱいあって、でそういうサードパーティーのライブラリを持ってきて混ぜて使ってる。これなんで可能かっていうと、iOS には UI View。で、Android には、Android View、View っていうクラスがあって、まあ、このクラスのルールに従って、UI の部品を作れば、まあ、組み合わせて使えるんですよね。
うん、
でそれが、Web にはそういうものがなかったんですよ。
はい。
で、いるよねって言った人がいて、じゃあ作りましょうって言って作ったっていうのが Web Components っていうスタンダードです。
うん、
で、まあ、どういうものがあるかっていうと、一番わかりやすいのはね、カスタムエレメントってやつで、これは自分の好きな名前のタグを作れますと。
はい。
rebuild-fm ってタグを作れます
と。はい。
で、エピソードイコール11って書くと、例えば、そこに、こう、リビルドのエンベットしたプレイヤーができますみたいな、そういうものを、まあ、ユーザーレベルで作れますと。
うん、
その、HTML のタグのボキャブラリーっていうのは今まで決まってたけど、JS から増やせるようにしましょうねっていうのがカスタムエレメントです。
うん、
これは今でもね、Facebook の例えば LIKE ボタンとかって FB コロン LIKE みたいなタグを書くと使えますよね。でもあれはすごい無理をしていて、
うん、
あえて書いておくとページがロードされた瞬間にあそこを置き換えて iFrame かなんかにして、そういうタグを定義したっていう幻をいうふうに与えてるだけなんですけど、その後多分そのタグを探すとないんですよ。
うん、
なぜなら置き換えちゃってるから。
それはその Facebook の JavaScript がページをスキャンしてそれを置き換えちゃってるってこと
ですね。それは別に Facebook が悪いって話じゃなくて、まあ、そういうことはできないんですよね、うん、今の Web では。なんだけど、そういうレベルのタグ単位での再利用ってものを可能にしようっていうのが、まあ、カスタムエレメントですね。
うん、
まあ、これが今一番わかりやすいし、まあ、一番中心にあるし、まあ、みんな欲しがってたものです。
うん、
でもう一個あるのがシャドウドムってやつで、これは、まあ、大体 iFrame の軽いやつっていうふうに思えば合ってるんですけど、例えば、ブラウザーのインプットエレメントってあるじゃないですか。
はい、
インプットタイプイコール、デートって書くとカレンダーピッカーが出て、カラーって書くとカラーピッカーが出て、ああいうやつですね。あのカラーピッカーとか、カレンダーとかっていうのは、ドムで書いてあるんですよ。
はい。
多くのブラウザーでは。そうじゃないブラウザーもありますけど、特にカラーピッカーは。なんですけど、まあ、とにかく、ブラウザーのあるドムの1個しか要素は書いてないのに、その見た目というのは実はいろんなドムエレメントを組み合わせて、複雑な見た目とかインタラクションを実現してるんですね。
うん。
ただこれっていうのは、実装の詳細なんですよね。で実際そのインプットの中にいろんな要素がいっぱいあっても、JS からは見えませんよね。
うん。
例えばインプットとファーストチャイルドってやると、リブが返ってきたりはしないと。
うん。
それなんでかっていうと、隠してあるからなんですよね。
はい。
そういうその、隠す、エンカプスレーションの仕組みっていうのがシャドウドムで、シャドウドムっていうのを使うと、その自分の定義したカスタムエレメントじゃなくてもいいんですけど、とにかくその、あるエレメントに対して、裏でこっそり複雑な見た目を与えつつ、見た目はしれっと1個、ドム1個だけみたいなことができるっていうのがシャドウドムです。
うん、
で、もう1個あって、Web コンポーネントとは3つの仕様ができてるんですけど、最後のやつは HTML インポートってやつで、これはその定義した、例えばカスタムエレメントっていうのを定義したときに、まあ、ロードしてあげたいねと。で、今は ES6 モジュールとかあるんですけど、ああいうのみたいなもので、HTML にリンク、レルイコールインポーツで、HREF イコール、なんとか HTML って書いておくと、その HTML、ライブラリとしての HTML がロードされて、その HTML の中で定義されているカスタムエレメントなりなんなりのコンポーネントが使えるようになるっていう、まあ、ライブラリをロードする、HTML レベルでライブラリをロードするための仕組み、
うん、
つうもんですね。まあ、この3つを使ってライブラリを作ったのがポリムで、なんでまあ、その Web スタンダードが全部のブラウザに入れば、今まではいろんなライブラリが似たようなものを再発明していた、コンポーネントに名前を付けるカスタムエレメントだとか、
うん、
中身を隠すシャドウドムだとか、なんかロードするための仕組みだとかっていうのが標準に入るんで、みんなそれを使うようになると、いろんなライブラリを混ぜて使えるようになりますねっていう、ので、じゃあ、混ぜて使えるライブラリを作りましょうって言って作ったのがポリマですね。
うん、その、Web コンポーネンツを推進するための、まあ、材料というか、ツールみたいなもんですかね。
そうやって始まったんですよね。
うん、
ちょっと話がややこしくなるのは、去年、Google はマテリアルデザインっていうのを出したんですよね。
はい、
これはなんか、どのプラットフォームでも、まあ、プラットフォームの従業員はそれなりに守りつつ、アプリケーションが、まあ、そのクロスデバイス、iOS、Android、Web で共通の体験を定義するための、まあ、UI の作法っていうのを決めて、まあ、それがマテリアルデザインですと。で、iOS はよくわかんないですけど、Android はプラットフォームにそのマテリアル機能が入ったんですよね。
うん、
ロリポップから。で、Web は、まあ、そんなものは当然ないんですよ。Google が勝手にやってることだから。
うん、
でなんだけど、ウェブでもマテリアルデザインしてねって言ってる以上なんかいるんで、じゃあポリマーをマテリアルデザインのリファレンスインプリメンテーションとして、まあ、ポリマー使えばマテリアルデザインの UI かっこよく作れますよっていう位置づけにもなったんですね。でその結果、ポリマーっていうのは、ウェブコンポーネントを使ったライブラリっていう面と、マテリアルデザインのライブラリっていう面の、まあ、そういう2つの性格を持ったライブラリになったんですね。
うん、まあ、名前のポリマーっていうのも、そのポリーっていう、あの名前から考えて、 Web コンポーネンツが全てのブラウザに実装されるまでのその間をつなぐ部分の側面もあったのかなと最初は思ってたんですけども、
まあ、ポリマーってあの分子構造ですよね。
うん、
だからなんかその分子を定義してくれよとしたらなんか巨大な分子が作れるからみたいな、そういうコンポーザブルなライブラリを作るための仕組みっていう意味でポリマーですね。
うんうんうん、 でもなんかポリフィルっていう言葉をよくなんか最近聞くんだよね。
はい、ポリフィルっていうのは、まあ、ポリマーとは関係なくて、ポリフィルっていうのは、ウェブスタンダードが実装されるまでにの間につなぎで使うウェブスタンダードの API を模した JavaScript のライブラリーですね。例えば、うん、まさにその Web コンポーネントっていうのは、まあ、今 Chrome しか入ってないんで、まあ、Firefox もちょっと入ってます。まあ、入ってないブラウザが多いんで、他のブラウザでも使いたいって時に、ポリフィルっていうライブラリを入れると、その API がブラウザに実装されているかのようになんとなく動くっていうんですね。うん、もちろんそもそもブラウザにいなきゃいけないわけだから JS で実装できないんですけど、そこはなんか、なんとか頑張って、なんとなく動くものを作るっていうのがポリフィルの役割です。これは、まあ、ポリマーというか Web コンポーネンツに限った話ではなくて、最近の Web プラットフォームの新しい API は、だいたいその、スタンダードで一緒にポリフィルも作るんですよ。
うん、
で、まあ、こういうふうなものなんで、ちょっと使ってみて、感想を聞かせてくださいねって言って、まあ、試せる。
ブラウザの実装が始まる前に、この JavaScript をロードしてあれば、その実装されてるかのように書けるという。
そうですね。そういうお試しとつなぎのためのライブラリーの一般名詞がポリフィルです。
そっか。僕はポリマーっていう名前が、ポリフィルっていうところから来てるのかなって勝手に、関連があるのかなと勝手に思っていて。
まあなんかね、インスピレーションされてる可能性はありますけどね。
うん。いや、なんかポリフィルっていうのを、そうなんですか。ブラウザでよく使う用語なんですかね。なんか普通だとアダプターとかシムとか、
シムと一緒ですね。
ですよね。
うん。
なんでポリフィルっていう。
言い出したんですかね。なんでなんですかね。わかります。JS の、多分、そうですね。JavaScript はシムって言ってますよね。
うん。
まあなんか、まあ Web プラットフォーム業界のジャーゴンなんでしょう
ね。なるほど。一応なんか、Twitter でツッコミがあるんですけど、Web コンポーネンツはもう一個テンプレートタグっていうのもあるですか。もうでもこれは標準になってるから。
そうですね。まあ、テンプレートってのもあって、まあ、その内閣の説明、あんまね、その、地味な機能なんで、まあ、説明はしょっちゃったんですけど、しかもなんか割とすると実装されてすぐ入っちゃったんで、僕、うん、の記憶に残ってないんですけど、テンプレートっていうタグが入りましたと。これは、何かっていうと、テンプレートエンジンを作る人が使うと便利なタグで、テンプレートというタグでくくった中の HTML というのは、一切何もしなくなります。
うん、
例えば、スクリプトタグがテンプレートの中にあると実行されません。イメージがあってもロードされません。そもそもドムからパッと見は見えません。特別な API を使わないと触れない。まあ、そういうもので、何のためにあるかっていうと、そのテンプレートの中身、さっき言ったようにシャドウドムというものの中身をどっかで定義しておきたいと。でも、例えば今だと、React とかだと、JSX っていうのを使って、一見タグを書くと、まあ、JavaScript のオブジェクトツリーができて、それがドムになるとか、あとはその、文字列として埋め込んでおくと、まあ、後からパスできるとか、そういう、まあ、なんとなくその JavaScript のライブラリが頑張って、文字列の中にテンプレート、これテンプレートじゃなくて、その一般的な意味でのテンプレートを入れておいて、で実行時に評価するってことをするんですけど、これをやると遅いんですよね。
うん、
1枚のパースっていうのは、だいたいメインスレッドで走るので固まったりするんですよね。なんで、裏でこそやっておきたいと。
うん、
で、まあ、そういう目的のために、ブラウザがパースを済ましておいてくれる文字列の中に昔割った HTML みたいなもんですね。
うん、まあ、その、シンタックスエラーとかも、
そうですね。
わかるしってことですよね。
昔は、スクリプトタグを使うってハックがね、結構あって。
うん、
テンプレート、JavaScript のテンプレートエンジンの人は、だいたいテンプレートはスクリプトタイプイコール、全然知らないタイプって書いておくと、
うん、
そのスクリプトの中身は評価されないんで、まあ、そこに HTML を埋め込んでおくっていう技を使ってたんですけど、
はいはい、
これはまあ、まあ、問題があって、例えばスクリプトタグの中にスクリプトタグは置けない。
うん、
まあ、そういういろいろめんどくさいことがあったんですね。
まあ、ハックですからね。
そうそう、そういうハックだったのを、ハックじゃなくしたっていうのがテンプレートです。
うんうん、で、まあ、その 1.0 が、ポリマーのね、1.0 が出て、まあ、盛り上がってるというか、そういう、なんだろう、リリースされたというのはあるんですけども、結構アップデートが大変とか、なんか、シャドウドームはちゃんと実装できなかったとか、いろいろこう、揉め事っぽいものもいくつか見てるんですけども。
そうですね。まあ、1.0、 まあ、盛り上がってるとかね、盛り上げようとしてるっていうのがね、正しい表現だと思いますけど、まあ、Google は使ってほしいと思ってるんですよね、多分ね。というのは、使ってくんないとやっぱり分かんないことも多いんでね。あとやっぱりいつまでもベータベータって言ってると、ね、そういうソフトウェアってのは良くないんで、やっぱりチップして使ってもらうっていうのは、ソフトウェアにとってはすごい重要なことなんですよ。
うん、
で、あとその、バッテリアデザインのリファレンス実装っていう面もあるんで、ベータとかも言ってらんないですよね。
うん、そこはなんでこう、マテリアルデザインとそのウェブコンポーネンツの部品っていうのが分かれてないですかね。
やっぱり何かはいるんですよ、その部品化するための仕組みが。例えばスピナーだとか、まあ、何でもいいんですけど、それはじゃあ jQuery プラグインだったらよかったのかっていうと、まあ、それもねえみたいな。なんかいるでしょっていう話で、まあ、で Google の中でいくつかあるライブラリのうち、ポリマーを使うことにしたんでしょうね。なんでこれになったのかってのはよく知らないですけどね。
うん。まあ、うがった見方っていうか、だと、こう、マテリアルデザインという餌を巻いて、みんなにウェブコンポーネントをこっそり裏で使わせるみたいな。
いや
まあ、立場的に、コメントしづらいと思いますけど。
そんな、頭良くないと思いますけど。まあ、言うと、まあ、ポリマーっていうのは、Chrome の人たちが Web プラットフォームなんとかしたいって言ってるもんで、マテリアデザインっていうのは、まあ、どっかでよそからやってきたもんなんで、
うん、
あんま関係はないですね。うん、ただ、まあ、ライブラリをアクティブに作ってるチームが多分なかったんですかね、他に。アンキュラーぐらいしか。多分アンキュラーも多分、マテリアル実装とか、あんじゃないですかね。ちょっと知らないですけど。
うん、
まあ、多分そこにそんな深い思惑はないというのが、僕の理解ですね。
うん、
まあ、大抵のことに深い思惑はないですね、Google。殺されるかもしれないした。まあ、まあ、そんなもんですよ。まあ、そこがくっついちゃったのはね、まあ、良くもあり悪くもあるって感じですね。使いやすく、まあ、使い悪にくくはないんで、
うん、
まあ、言っちゃいいんですけどね。まあ、それで 1.0。そうそう、それでスタンダードが揉めてるっていうのは、まあ、それはまた別の話というか、
うん、
Web コンポーネンツっていうスタンダードは Chrome の人が2011年ぐらいからやっているプロジェクトみたいなもんで、まあ、ずっとやってるんですよね、4年ぐらいね。で、去年の IO 周辺でできましたって言って出したんですけど、それ俺たち作んないもんねって言われちゃったんですよね、いろんなブラウザから。で、そこはすごい辛いところで、まあ、まあ、各ブラウザいろんな言い分があると。で、まあ、一方で Chrome にも言い分があって、しかも Chrome たちは時間かけて考えてきてるんで、なんかブラウザのベンダーから受ける批判っていうのも、それ俺たち考えたことだよってみんな思ってたんですよね。それは分かっているが、いろいろなバランスを取った結果、こう今のスペックになったって、まあ割と思ってたんですね。で、もう議論も疲れた。出すって言って出したんですけど、知るかって言って、ケチがついて、で、その後も議論が続いて、ようやくその合意のようなものに至りつつあるんですね。つまり、俺たちはもう実装しねえって言ってたりとか、知らんって言ってた会社が、まあ、俺たちのスペックを、考えを織り込んだら、実装してやるよって話になって、まあ、そんな上から目線で言ってないと思いますよ、もちろん。これはすごくバイアスされた話をしてますけど。とにかくその、ネゴシエーションが大体まとまったんですよね。で、まとまった結果として、やっぱり Chrome が昔勝手に入れたものっていうのは、一部、やっぱいかんねっていうことになったんですね。それはやっぱ実装できない。おっしゃる通りですと。じゃあ変えましょうっていうことになって、ちょっと変わりそうなんですよ。だったりとか、あとその 3兄弟のうち HTML インポートっていうのは、まあ、なくてもいいんじゃないのって言って人がいて、
うん、
まあなんか実装されるのかちょっと怪しい気配があると。
HTML インポートはなくなったら JavaScript とかで普通にインポートするようにするんですか？
そうですね。まあ、HTML インポートっていうのができた頃、でも考えた頃には、まあ、HTML インポートっていうのは2つ役割を担ってますと。1つは、ライブラリー、Web コンポーネンツというライブラリー部品のデペンデンシーを表現するという、ものですね、
うん、
これはまあ ES6 のモジュールスだとか CommonJS だとか JavaScript のローディングシステムがやってるものと大体一緒です、
う
で、もう一つあって、コンポーネントっていうのは JS だけで書いてないんですよね。HTML の断片だとか、CSS の断片だとか、そういうその、Web の部品もちょっと入ってるんですよ。
うん、
でそういうものと JavaScript を結びつける仕組みっていうのはないんですね、今でも。インポーツ以外には。うん、で、まあ、例えば、React とかは JSX っていうのを作ってたりとか、なんかいろいろ無理をして JS の世界でやってますけど、そういうその JS と、いわゆる他の、いわゆる言うとリソースですよね、アセットか。
うん、
アセットを積み合わせる仕組みではなくて、まあ、そういうのいるねって言って考えたのがインポーツだったんですけど、まあ、そういうのなくてもいいですっていう、のが、まあ、今んとこの空気なんですね。まあ、あってもいいけど、ちょっと、いまいちその、まあ、スペックの出来が良くない。僕は書いたんですけどね、スペックの出来が良くないっていうのもあり、まあ、そういう批判もあり、いまいち、まあ、合意への距離がちょっと遠めなんですね。ただ、良くなったらやるって言ってるんで、で、まだやってるんで、入る可能性は結構あると思いますけどね。
うん、
まあ、そういう感じで、まあ、合意に至るということが決まったがゆえに変えなきゃいけないっていうふうになってて、合意に至ったのはいいニュースなんですけど、変えなきゃいけないっていうのはバッドニュースで、で、まあ、もたもたしてる。ポリマーはでも、その、そういうの付き合ってたく、付き合いたくないんですよね。いつまでかかるか分かんないから。使ってもらわない。ポリマーはポリマーで、出さないと使ってもらえないっていうジレンマがあるわけじゃないですか。
はい。
で、出したんですよね。ただし、その、仕様の不安定さっていうものがあるのは彼はよく知ってるんで、そこはなんか、ちょっと距離を置いてちょろまかしたんですよね。
うん。
具体的にはシャドウドームっていうのを一時的にオフにして、後からシャドウドームを使える、なんかアブストラクションを1個かましたんですね。ローカルドームって彼は呼んでますけど。そういうことした結果、まあ、Web コンポーネンツ、まあ、特にシャドウドームのスペックが変わっても、まあ、ポリマーで書いたアプリは壊れないっていうのを担保しようとしてるんですね。
うん、
なんですけど、まあ、人によってはその、それはいいのかと。もっとちゃんと使えって言ってる人もいて、うん、まあそう言われるとまあそうかもしれないですね、みたいな。そういう感じですね。そのスタンダードに乗っかるという当初のビジョンを貫き通してほしい人にとっては、ちょっとクッション挟んだりとかするっていうのは、とか、その、スタンダードの側がステーブルになってないのに、ライブラリをステーブルっていうっていうのは、
うん、
まあなんか、誠実じゃないと感じる人がいるってことですね。
まあそれは、ポリマーの側からすると複雑っていうか、板挟みな感じはありますよね。
うん、そうですね。いや、決めてくれやっちゃう話ですよね。
まあだからスタンダード、ポリマーを使えば Web スタンダード、これからなる Web コンポーネンツを使っていくときにいいって思って使ってる人にとっては、なんか違う中間レイヤーがかまされて、
うん、
後で出来上がったものは API の互換性がないとかいうことになる可能性もあるってことですよね。
まあ、API の互換性がないっていうか、例えば HTML インポーツっても、例えばやっぱやめますってなったときに、じゃあ HTML インポーツ、スタンダードとしての HTML インポーツに依存したスタンダードベースのライブラリーとは何だったのかっていうことになるっていう懸念があるっていうのは、
うん、
まあそういう懸念は理解できますけどね。
うん、
まあだから一方で、したら多分 ES6 とかなんか使うんじゃないですかね、彼らはね。
まあ違うスタンダードで置き換えるっていうね。
うん、やっぱ ES6 のね、モジュールスっていうのが、ES6 そのものがこんなにすごいムーブメントになるっていうのは、やっぱ4年前には全然わかんなかったんですよね。
うん、
で、そういうのもあって、やっぱノードの力ってのはすごい大きくて、まあ、彼らが JS を入らせてくれたおかげで、JS っていうのがすごい盛り上がって、で、その分、ブラウザーベンダーも頑張って JS 頑張るようになったんで、し、まあ、ノードの人たちも標準化にやってきて、JS をすごい進化させたんですよね。その結果、当初のビジョンとちょっとずれちゃったっていう面は、否めないっちゃ否めないですよね。
うん、
まあ、一方で、ES6 のモジュールスっていうのはスペックが決まったと言ってますけど、いつブラウザに来るのかっていうのは全くわからないですよね。
うん、
僕の予想では1年以内には来ないですけど、なんでかっていうと、ES6 のモジュールスっていうのは何かというと、インポートっていうシンタクスですね。インポートって書くと、まあ、ライブラリがロードできますっていうのが、今までその言語仕様に JS 入ってなかったのが入りましたっていうのが ES6 モジュールスで、
うん、
でこれはそのどういうシンタックスで書くとライブラリがどうされるかっていうのは決まったんですけど、じゃあブラウザがその インポートに指定されたパスみたいなものをどうやって URL にマッピングするかだとか、そういうのは全然決まってないんですよ。
うん、
なんで、そこは最初は決めようとしてたんですけど、あまりにもまとまらないので、スペックから外したんですね、ES6 は。それはブラウザの方で決めてねってことになって、そのおかげでシップできたんですよ、ES6 ってものを。
うん、
それはいい判断なんですけど、HTML インポートやってた身からすると、それじゃあいつ来んのみたいな。結局、ブラウザなんかしばらく来なそうだね、みたいな。で、HTML インポートは ES6 の文字列が来たら、そいつベース、それとなんかすごい整合性が取れた形にデザインすることは可能だと思うんですよ。なんだけど、うん、来てないんで、わかんないですよね。
まあ、それは森田さん自分で書いたから、そういう、こうね。
そう。早く来いよ、お前らっていういうのをぐっとこらえて、しょうがないからシップしたっていうね。
なるほど。
まあ、そういう話ですね。うん、まあ、でも、そのうちまとまると思いますけどね。
そこの、ちょっと、話を戻すと、ポリマーっていうのの、その、使いどころっていうのは、そのマテリアルデザインを実現するためのフレームワークとしての側面っていうのと、あと自分で Web コンポーネント、あのカスタムエレメントとかを書いて、なんというか公開して使ってもらうためのまあプラットフォームみたいな、そういうふうに考えていいんですかね。
そうですね。まあ結局その JavaScript のフレームワークで何かその UI の部品をコンポーネントする必要、コンポーネント化する必要があるっていうところまでは、大体みんな合意してると思うんですよ。まあ、主にリアクトのおかげですけど。
う
ん、
そうですね。
あの、コンポーネント化すると意外といいねって。MVC とかやんなかったねみたいな。まあ、そういう、そういうのが今の流れで、それとは整合性は取れてるんですよね。ただ、そのコンポーネント化の仕組みとして何を使うかっていうときに、まあ、ポリマーでもいいんじゃないのっていうとか、あとその、なんだっけ。まあ、マテリアデザインも、を標準で備えてるんで、まあ、標準でやっていても使わなければ、使わないなに小さくなりますけど、もう実装があるんで、まあ、使える。まあ、その2つですね。あとその、このコンポーネント化のスタイルが気に入るかどうかっていうのだと思いますけどね、個人的にはね。
スタイルというのは、
まあ、好みの問題として、この HTML のタグとしてコンポーネントを定義して書くっていうのがいいって思えば使えばいいし、
うん、
それはなんか別にって思って、やっぱバーチャルドームだねって思ったら、まあ、リアクトを使えばいいし、
うん、
まあ、そこはなんていうか、まあ、割と好みの世界で、まあ、どっちが来るっていうのは分かんないですよね。まあ、今はリアクトすごい気合いありますけどね。
まあ、最初の方にちょっと話しましたけど、その FB の、Facebook の FB ライクとか、なんだろう、Twitter の Twitter フォローみたいなボタンは、別に普通、今、ポリマーで書こうと思ったら、普通に書ける。
あ、そういう意味では、そういう用途にはすごいいいですね。あの、
うん、
まさにそのためのライブラリだから。で、まあまあ、ちっちゃいし、ね、ちょっと大きいですけどね。なんで、ああいうそのドロップインで使う、まあ昔、マッシュアップとか言ってた、ああいうものにはすごい向いてますよね。
ただ、まあ向いてる、あ、ごめんなさい、向いてるっていうのは、まあ今だったら、ツイッターの例えばフォローボタンを置きたかったら、ツイッターのスクリプトタグを、置いて、その下に div で ID、ツイッターフォローとか書いて、クラスかな。でそこにツイッターのユーザー名を書くっていうわけですよね。
そうですね。
まあそれを、ツイッターフォローっていうタグに置き換えられると。
そうですね。まず、ユーザーの側として嬉しいっていうよりは、そういうのを実装する人が楽って話ですよね。
うん。
あれ結構変なタイミングで、ブラウザのロードを復して、このタイミングだったら、そこを書き換えても大丈夫だなっていうのを検出したりとかできますよね。
ああ。その JavaScript というか、その、なんだろう、タグの書き方としてってことですよね。
そうですね。タグ。タグを見っけて、自分の望ましいものに置き換えるっていう、その、ライブラリーを提供する側、が結構頑張らなきゃいけなかったのが、ワイドパッドできる。
うん。
まあ、そんくらい、そんなもんですかね。
あとは多分、その、じゃフォローボタン、その黒い背景用と白い背景用みたいなのをやるときも、多分、結構今の実装だと、まあ、大変だったりするけど、標準に載せとけば、より書きやすいとかあるんですかね。まあ、どっちも大変なことに変わりない気もしますけど。
そうですね。そこがややこしいところで、ポリマー、ライブラリとしてのポリマーとしては、まあ、ちょっと便利ぐらいじゃないですかね。
うん、
というのは、まあ、そのアトリビュートの値をバインドするとか、そういう JS の UI のフレームワークが持っている機能がちゃんとあるんで、それをタグとして表現できてるんで、
うん、
まあ、リアクトの JSX で書かなくてもパッと使えるっていうのは、まあ、いいっちゃいい。
うん、
で、まあ、ただ、スタイルの使いやすさっていう意味では、まあ、普通ぐらいですかね。 シャドウドムっていうのが入ってくるとスタイルはすごい使いやすくなるんですけど、まあ、それはちゃんと実装が入んないと、まあ、ちょっと不安がありますよね、
うん、なるほど。
個人的にはまあちょっと使ってみて感想でも聞かせてくださいよっていう感じですかね。
まあ多分今あれですよね、そちら辺のウェブ標準とかにはあんまり関わってない。
そうですね、今はもうやってなくて、まあ見てる、頑張れって言ってるって感じです。
まあでも昔関わってたし、そういうのに一言言いたいっていうのがあれば、まあブログとかで書いてもいいですけどね、やっぱせっかく標準化みたいなプロセスがあるから直接 ML とかに参加して文句言った方がいい気もしますけどね。
そうですね、まあ WCC のメーリングストはちょっと怖いとこなんで、まあ、ポリマーのメーリングストとかぐらいから始めるでもいいかも。そしたら彼らが頑張って戦ってくれるかもしれないから。標準化のメーリングストは本当にね辛いとこなんでね。まあ言ってもいいですけど、まあ頑張ってください。ライブラリのメーリングストはそういう場所じゃないんで、利害関係とかはまあ衝突してないんで、胃が痛くなったりはしないです、ね。標準化の人もまあ、それなりに行くといったら面白いですけどね。なんかやっぱ詳しい人が出てきていろいろ言うんで、
うん、
まあ、1回ぐらいやってみてもいいかもしれないです。たまに来てなんか書いてる人いますよ。でなんか納得して帰っていったりとか、そのまま標準化世界にのめり込んでいったりとか、人によっていろいろですけど。
森田さんもそういう感じだったんですか、最初は。
僕はなんかインポーツっていうのを、まあ、ウェブコンポーネントやることになったんで、まあ、口出さなきゃいけないんですよね。しょうがなくやってたっていう感じです。いや、意見を言わなきゃいけない、まあ、意見言うとかちょっと得意じゃないんでね。
なんというか、
頑張って、ウェブコンポーネントのために頑張ってやってましたっていう感じで、まあ、ウェブスタンダードというものの必要性は理解してますけど、まあ、個人的には、ちょっと得意な人に頑張ってほしいなっていう気持ちはありますね。
なるほど。
はい。
はい。ちょっと時間が、結構、意外に。
あら、すいません。なんか
だいぶ。いや、なりましたので。
はい。
まあ、まだまだショーノートにいっぱいあるんですけども。まあ、また今度、ということにしますかね。
はい。ちょっと、もうブラウザの話に、ね、長くなってよくない。もう次回からはしないんで。
いやいやいや。いや、毎回やってほしいぐらいですよ。はい。
こんなとこです。
はい。最後に、スポンサーを紹介します。テックフェスタというイベントなんですけども、7月26日に、インフラエンジニアの祭典、ジュライテックフェスタ2015というのを開催します。去年は、リビルドにも出てもらっているミジーさんとかを迎えて500人が参加したイベントなんですけども、今年は、ディートさん、これもリビルドに1回出てもらいましたけども、とか、元 AWS の堀内さんとかが講師になるエンジニアの好奇心をくすぐられるイベントだと思います。URL が 2015.techfesta.jp。2015.techfesta.jp です。スポンサーどうもありがとうございました。はい、そういうわけで結構ね、いろんなページを紹介しました。さっきツイッターでもいくつか URL 僕手で投げてたんですけども、まあ、はい、いっぱいあると思うんでショーノートからリンクをしておきます。 URL は rebuild.fm/97 か、ポッドキャストのクライアントを使っている方はショーノートの機能で見れると思いますので、そちらも参考にしてみてください。はい、そういうわけで、森田さんでした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。